もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
4月17日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私キベトショウと
シーラと
ユキサダイさんです。
はい、
はい、
この3人で
やった、はい、
10年目でございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
2006年の4月からスタートしました、うん、この月刊ユキサダイさんも、
はい、
回を重ねて丸9年過ぎて今日から10年目と。
うー
やりましたね我々。
すごいですね。10年、10年一昔と
本当に
言いますから ね、 ね、
そうですよね。
一昔に なってしまう今までの10年が、ま
あ、我々はねただね、うん、はい、あの待ってればいいだけの話なんですけど、うん、監督は毎月毎月ね、その時には東京から、
はい、
時にはどっか違うところから、
外国から
外国から帰ってきたりとかして
、まあ、そうですね、
毎月、
う
ん、コツコツと、
ね、今日100積み重なって
109回目ですよ。
109回目、
109回はこの生放送やっとるちゅう
ことです、ね、前回は煩悩の、
はい、あの108の煩悩を乗り越えましたよ。
乗り越えたのね、
はい、
もうすごいサタに達しそうですけど、
ね、皆さんからのおめでとうメールなんかもたくさん来てますんで、この辺読みながら今日も生放送でお届けしたいと思います、
はい、
まずはタイトルコールお願いします。
月刊ユキサダイサオ、よーいスタート。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト
生放送でお送りしております。月刊ユキサダイサオ、皆さんからのメールファックスリアルタイムで受付中でございます。宛先どうぞ。
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200で受け付けています。
ここで耳より情報、
はい、
まだ DVD プレゼントの当選者を決めておりません。
あら、
なので今から送っても当たるかもよということで、今月は春の雪の DVD に直筆サインを入れてということで、こちらも今のアドレスに送れば当たるかもよということでございます。
はい、
さあいただいておりますね。
はい、ラジオネームきみこさんです。番組継続おめでとうございます。毎年この時期に来月は会えるかどうか分かりませんよと言われるのでとってもドキドキします。ゆきさだ監督、きべさん、シーラさんの3人の息の合ったラジオがいつまでも続くといいなと密かにお祈りしているんですよ。今月はどんな最新情報が聞けるのか今夜も楽しみにしています。お体に気をつけて20年30年と番組続けてくださいといただきました。
20年30年ですか。
頑張ります、
ね、
まあね、ラジオは喋ってないから
気軽に言うな、気軽にな
んかね、
そっか、姿がね、
何をしてるかですよね、
はい、
20年後でしょう。ね、映画監督として最後までこう死ぬ間際までね、
お
生きてやってられるかどうかっていうのは、この間も言ったかもしれないですけど、前回言ったかな、ポルトガルの巨匠オリベラ監督が亡くなったんですね、
はいはい
はい、100何歳、103歳、
100歳超えてる、
違う109歳、7歳、あ、ちょっと詳しくちゃんと調べますけど、
うん、
いやなんかもうすごい大往生ですよね、うん、でも新作がまた今年かな公開されるんですよ。
あ、まあ、撮ってたんですね。じゃあ
2年ぐらい前まで多分カンヌの映画祭とか出てたと思うんで、すごい多分もう世界中の監督たちがね、うん、なんか彼がこうまだ現役でやってるっていう、うんうんうん、オリベイラ監督がやってるって思うと、うん、多分勇気与えられたと思うわけですよね、うん、もう死ぬ間際まで監督だった、まあ、新藤兼人監督もそうだったと思うんですけど、
そうですよね、最後の最後まで本当に新作を撮ってましたからね、うん、
だからやっぱそのね、オリベイラ監督にしたって新藤兼人監督にしたって100歳超えて映画を作り続けるってね、あるわけですからね。
じゃあまだ監督は40代だからまだあと
106歳、
オリベイラ監督亡くなる
106歳でした。
まだ50年以上ありますね
106歳ですよ。
すごいですね。
いやもうきついな。いやでもね、みんなきついと思うんですよね、作り続けるっていうね、どういうことだろうねっていうね、もう本当に今年もね、だからなんだろう、春だからかな、なんかこう次の作品を作んなきゃいけないのは決まってるんですよ、ありがたいことに、いくつかね、なかなかこううまくことが進まない、筆が進まないというか、で結構それはそれで大変だから、気分を変えれればいいかなと思って、ずっと今舞台のね、趣味の部屋っていう舞台をずっと東京で公演してたんですよ、3月中で、地方公演が4月にあると、
はいはいはい、
もう全部付き合おうと、そしたらいろんな場所行けるじゃないですか、そしたら気分変わんのかなと思ったら、やっぱ確かに気分変わりましたね。
地方公演は松山、高松、新潟、金沢、今週福岡だったんですよね。
そうです、この間福岡でもう、
で今は大阪。
そうです、
今日じゃ大阪から熊本入り
で、また明日朝一で帰って、
あらもうわざわざすいませんね、ほんとこの
番組
今日は、今日の公演は見てないっていうね、だから
ああそうかそうか、公演中なんですよね、
もう今日昼間終わって、今日はもうみんな多分リラックスしてると思うんですけど、今日だから1回だけ今日は公演を 見ずに
番組をやっている、
番組やってると。
なるほど。
でもなんかまあなんだろうな、舞台もすごく好評で、チケットも完売、だってすごいですよ、この間14日から、福岡公演やったんですけど、
はい、
もうそうですよ、2800人とか2000人ぐらいいるような会場ですから、
福岡市民会館ですね、
もうザーッと広いんですよね、もう本当にこんな遠くから離れて見てる観客の人たちもいっぱいいたと思うんですけど、すんごい笑ってくれるんですよね、笑ってる人驚いてくれたりとかしてくれて、初めて見た人たちはかなりそういう興奮状態で、2回目見た人たちは前回との違いみたいな
ものとかね、
ブラッシュアップされてますから、マイナーチェンジ少ししたりしてるし、まあでも明らかに前よりはすごくこうちょっとこの本、同じ本だけど深いところに手が届くような、
あ見たかった
ところになって、なってたとは思うんですよね。だからその違いとかを語ってる人たち聞くとなんかすごい良かったなと思うし、
いやあの私もね、私行けなかったんで、知り合いを何か送り込みまして、送り込みまして偵察隊を、で後で聞くとね、もうなんかね興奮の圧がすごいのね、
あ
もうめっちゃ面白かったです、めっちゃ面白かったですみたいな感じで、まあまあまあ落ち着け落ち着けと宇佐田監督に伝えてやるから、まあ落ち着けということでいろいろ聞きましたけど、すごくやっぱ役者さん一人一人が輝いてたって言ってましたね、
まあもう自分の役だっていうね、感じでやってくれてるので、まあ、僕は別に特に何をするわけではないんだけど、まあ、全体としてのスピード感とか、そういうことを見て、まあいろいろ話をするっていうか、あそこはもうちょっとこうした方が見えやすいかもしれないしねとか、会場によって違いますからね、観客いろんな人の立場で右や上手下手行って、見え方をちょっと見て、もうちょっとここに来てくれとかっていうのはあるんですけど、
やっぱそのね、ライブですよね、小屋ごとにやっぱり空気感が違ってくるわけですね。今大阪が、19日までで、その後札幌4月23日、4月25日函館、仙台が4月27日で、広島が4月30日と、地方公演が続くという、結構行って帰って行ってみたいな、なんか感じですね。
でも俺あんまり、中井貴一さんがね今回まあ座長なわけですけど、あまり行かないところに行ってあげたいよねっていう気持ちがやっぱあるんですよね。だから四国なんてなかなか行かないんですよ。まあ金沢とか新潟っていうのは結構最近は行くような環境があって行くみたいですけど、特に四国は行ってないから、とりあえず行きたいと、仙台も行きたいねっていう中でいろいろ組まれてたみたいですけど、熊本もねタイミングあったんですけど、福岡があったわけだから、 でもなんかね、なんかちょっとタイミングを失ったみたいで、うん、何かでも考えたみたいですけど、一度はね、僕の地元だし、
うん、
来てたら来てたらね、すごい盛り上がったと思いますけど、
ね、ですよね。
ぜひあの3度目の、ね、再演がもしあるんならば、
ね、
またねえ、お願いしたいです ね, ねその頃にはなんかほらまた新しい施設とかもね、熊本今作ってたりとかします。
あ、そうですよね。
ぜひ演劇の炎を熊本にも広げていただきたいなと思いますけど、
は
い、
もう最近本当映画監督というよりも、もう演劇の演出家みたいになってるんでねもう次の仕事もだから、そういう意味じゃちっちゃいね映像の仕事はあるんですけど、
うん、
まあ次も夏にもう発表されましたけど、三上博史主演、
はいはい、
あの丹後冬の終わりにっていう清水邦夫さんの名作を、
蜷川舞台の代表作に生田大佐をチャレンジということで、
そう、まあ蜷川さんとは違うなんのものにできればいいですけどね。まあでもやっぱり素晴らしい本なんで、ちょっと今からどうしようかなと。まだ真っ白ですけどね、
今から。いやもうなんかね、舞台やって映画この前一本撮って、
うん、
もう休まず仕事してますね。
いやさすがにね疲れましたねいや疲れなんでしょうね。だからなんかちょうど切れ目ができたのができるんですよ、5月に、
うんうん、
ちょっとだけ、
うん、
だここでシナリオをやっぱり作んなきゃいけないし、もう今も実はやってんですけど、舞台やりながら、僕演じてるわけじゃないんでね、
うん、
空いてる時間にずっと、でさっき一本書き終わって、
うん、シナリオを、
あの短編ですけどね、
うん、それまた新しく何か作るということですね。
じゃあそれはやりますね、熊本で。
おお、マジ
熊本で撮ります。
お、決定、
決定だけど、これがうまくことが進めば決定ですね。
あ、微妙なところなんですね。
本当
これはね、
うん、
そう、自分の理想があって、
うん、
内容はいいんだけど、これでこれをやりたいんだけど、うん、当て書きしちゃったんですよ、ある人と二人の人に。
あ、その出演する人。
そう、
おう、
でその人たちのスケジュールが合わなければもう終わりです。
ああ、なるほど。もうその人じゃないとやっぱちょっと違うなという。
違う、
あ、
だからまた別の人に当て書き変えて別のものを生み出さないと。
シナリオがなくなるんだ。
まあ、まあ、もっとさ後にやるってことです
ね。
いや熊本で撮ってほしいです ね,
ね,
ね。
これはちょっといい感じだと思うんですけどね。
さすがやっぱ10年もやってるといろいろね、
すごいです ね,
ありますね。
いやなんかいつかは熊本でなんて何年も前に言っていたのが、
ずっと言ってたでしょ、
うん、
でやっぱりこうなかなか思い越しが上がらない感じっていうか、うん、もうあったと思うんですけど、うん、ここのとこね、なんかね、東京にいてもこの間オンエアされたんですけど、うん、ヒットデトラスっていう番組をね、
うん、
あの熊本でひとみママと馬場さん、
東京に出てる熊本
人が、うん、要するにひとみママっていらっしゃいますよね、
うん、
彼女がナビゲーターで、うん、東京にいる熊本で有名になった人たちっていう番組やってたんですよ、
うん、
ちょうど1ヶ月ぐらい前かな、
うん、
1ヶ月前、まだ 2,3 週前ですかね。それに立て続けてまた別番組があって、
はいはいはい、高良
健吾と僕は一緒に東京、はい、夜会とか東京夜会かな、はい、っていうタイトルかなんかで、ね、はい、僕両方見てないんですけど
完成したものは、僕も見てないけど、私も映ってたらしくていろんなところに言われました。
ああ、そのなんかあの何の
菊池のやつでしょ、舞台の模様の中に
映り込んでました。よかったですね。
要するにまあ熊本の人たちが熊本愛を語るっていう番組が立て続けにあって、ヒットデトラスの方は僕ほとんどフューチャーされてないんですけど、ちょっと最後にちょろっと出てるっていうのがあって、こっちのもう一つの方の高良君との対談はずっと高良くんも酒飲みながらこうね、あの高橋静雄さんがあれなんで、なんかこういろいろなんかこう
熊本で熊本やりたいみたいな、
やりたいねみたいな、熊本の 名物を食べながら、うん、会話してる東京で、うん、まあでもなんかそんなことがなんかね重なるとなんかそうだなと思って、俺もなんか熊本でなんかやった方がいいのかなって気持ちにもなるし、うん、でも意外とこう軽々しくやるやらないよっていうのが自分のスタンスだったんだけど、やっていいんじゃないかなとなんかこうもう思えてきたんですよね。それはね多分あの映画祭をやったこととか、
はいはいはい、
やっぱり映画祭をやって実際告知たくさんしたんですけど、やっぱちゃんと人が来てくれたこととか、あと県外の人たちが熊本に来て、ああ例えば菊池なら菊池がいい町だよねって言ってくれたこととか、なんかあるじゃないですかそれぞれが、やっぱそういうことですごい重要だなともう思ってるんですよね。でも熊本のことを意外と知らない人が多いっていうかね、でも来るとファンになる、このパターンが多いですよ。でその番組でも言ってたけど、それ使われてたかどうか分かんないけど、某俳優がね撮影で熊本城に来てると、木澤さん熊本初めて行くんですけど熊本って熊がいるんですかみたいな、いや熊はいるけどお前バカにしてんなこの野郎とか思ったけど、熊とかいるようなとこなんですよね、町とかあるんですか、なんか美味しい食べ物屋とかあるんですよね、ふざけんなこいつと思ったけど、もう有名なね扱われてたそうですね、まあ名前も言ってたかもしれないですけどね。そうね、で来たら来たでもう大はしゃぎです、
うん、夜のファンになってく
れるんですね、夜の街も楽しいみたいな、もう手のひら返すような、でもそういうのがやっぱり熊本の良さだったりするから、でもなんかそれをこうなんちゅうの声高になんかいいっすよみたいななってない、ちょっとクールなふりするでしょ熊本の人たちってね、
自慢ベタというかね、
自慢ベタなのかね、なんかこう心の中で自慢してるんだけど、
知る人ぞ知るみたいなのが、
こつばかっこつけてもかっこ悪かろうそれ、みたいなね、それがあだになってです
だから知られてないみたいな、
知られてないね、うちの町すごいよみたいな感じにはならない、でもまあそれはかっこいいっていうね、でもそれはなんかなかなかあんまりこの気質はないから、センスが磨かれるはずなんですよね、そこはいいよねって話にやっぱなってて、じゃあ映画なんていうのは作ればいろんなところにこうルーフできるっていうか、なわけだから、そういうのやった方がいいよねっていう、なんかそう思えるようになったってことかな。
いや楽しみですね、それ決まるといいな、
ですよ ね、
なんとか潜り込みたいな
また潜
入なんとか映り込もうとするみたいなはい、じゃあ時間もちょっとあれなんで、この辺で一曲いこうかなと、
はい
はい、10年目のこの月刊雪貞勲を、どういう曲でこの表現してくれるのか、
そうですね、
なんでこの曲を
いやまあね、これ作った宮本さんが破壊されんだよダメなものは全部って言ってんですよね、
お
ただな破壊されんだよダメなものは全部っていうところですか、ダメなものは破壊されるけど10年一応続いたんで
我々 ね、ちょっと噛み締めて聞きたいですね、
はい、
お届けしましょう、
エレファントカシマシでガストロンジャー、
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
エレファントカシマシでガストロンジャーお届けしました。
にゃ
ー、
我々もう破壊されないで長らえたいもんですな、
ですない
やこの曲はいい曲ですよ ね、 ね、16年前の曲なんですよねこれね、
すごいですよね、
16年前だけど何も変わってねえなってやっぱまあ言ってるんですけど、歌の中でね、くだらねえ世の中だっつって、くだらねえよな俺たちみたいな、でもそれって縄文時代から変わってねえよってい
や
変わらないんだ、
なんか初心に帰る感じのなんかピリッとしました、
そうですね、
まあ常にくだらないとか思ってんでしょうね、くだらないってやっぱ言ってしまえばなんかね、もうそれ最近もうすげえ感じるのよ、俺には関係ないことだとか、もうなんかこう分かったようなことを もう言いたくなくなってきてるんですよね、うんざりで、なんかこうそれってやっぱ結構大変で、なんかこう そういうところにフラストレーションを感じるでしょう。なんかこうなんか何かのせいにするって一番ね、まずいじゃない、その何かのせいにすることがで楽にはなるんだけど、まあ世の中悪いんだとか、でもこれも言ってんだけど、くだらん、どうせくだらない世の中だから、なんてこと、なんて言葉があるんだけど、じゃあどう生きるのかっていうことを言ってて、なんか反抗しろとか言ってんだけど、ロックンバンドだからそういうことを 言おうぜみたいな、悪の根源があるかどうか分かんないですけど、化けの皮剥がしに行こうぜと結論したって言うんだけどな、まあ何が変わるかも分からないじゃないですか、こういうのも、でもこういうこと言ってるの大切だよねと思うし、なんかこう体制側ってよく体制側につくかどうかっていうね、要するに今流行ってるものに、に加担する、綺麗事言ってんじゃないよって言われるわけ、ね、いや俺はそれ嫌だねと、だって納得いかないから、綺麗事言ってんじゃないよ、大人なんだからさなんていう言葉が ね
よく聞くね、
ね、こういうシナリオ書くとすげえ凡庸な、ね、凡庸なセリフじゃないですか、だからシナリオライターはこういうことは書かないです、だけど書かないシナリオライターが書いた作品がそこに巻き込まれてたりする、
なるほど、
なんてこともあって、でもなんかこうよくある言葉とかはよくないよねとか、だったら言葉はいらない、もう態度だけ、状況だけ見せるっていうのもあるわけじゃないですか、でもねやっぱなんかにね反抗したり抗ったり、なんかこうなんかのせいにするとか分かったようなことを言うとかじゃなく、そこに直面した人間の苦悩とかね、そういうものを見ると、なんかね、あ、お前もそうかと、俺もそうなんだよっていう、たった一人の人間がそう感じていることを描くだけで、世の中のどんな人がそれに対してこう鼓舞されるかっていうのはなんかあるわけでしょう、でこのガストロンジャーもそうだし、最近見た僕映画があって、バードマンっていう映画が、実はこの公演中に、福岡の公演の早く入ったんですね、福岡に。でその日は仕込みだけで、翌日公演だったんですけど、空いたんですよ時間が。ここで見ないと俺1ヶ月後先まで 見ないことになるからやべえと思って、福岡の東宝シネマズに行ったんですよ。
あ、見に行ったんだ。
行ったんです。もうだってホテルの目の前だったんですよ。あ、行こうっつって行ったんですよ。大ヒットしてるだろうなと予想だったんです、僕の周りらもみんな話題騒然です、福岡数えました、6人でした。
え、お客さん少なかったの？バードマンに関してはね、メールも来てますんで、後でちょっとこの話はちょっとじっくりしたいなと思っておりますんで、我々映画番組月刊ユキサダイさんでございます、時には演劇番組でもございますが、
月刊ユキサダイさんのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイさんでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督@fm-kumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。